で、二つ目はね。
その前になんかこう、うん、昔、ハイフィンガーでハムに弾けるみたいな話あったじゃないですか。
そうそう、中村ひろこ先生のね。あれね、確かにハイフィンガー良くないって書いてあるんですよ。
これは。
だけど、なんでってが書いてないんですよ。
はい。
なんでっていうのは、簡単でパーにするが使うから。
うん。
だからダメなんです。これは。硬直しちゃうんですね、手が。
これは、ちなみに先生的にやっぱりやっちゃいけない。
ダメ、ダメ。や、あの、解剖学的に言うとアウト。
アウト。
解剖学的に言うと。
なるべくこう、引いてない指を上げろみたいに言われたような気がしますけど。
そうそう。あれは、そういう歴史があって、でそれを、あの、中村ひろこ先生が著書で、ハイフィンガー良くないって書いて、なんで良くないか書いてないんだけども、そうすると、僕らみたいにリハビリした方からすると、それは、あの、まあ、パーにする方は心筋って言うんですよ。
はい。
グーにする方は屈筋って言うんですよ。まあ、伸ばすと屈折の屈ですよ。
はい。
その、伸ばす方、これを使うと指が独立しなくなるので、
しなくなる。
硬直してしまうので、
なるほど。
指の動きを妨げてしまう。
はぁ、
う
ん。
っていうことですね。
じゃあ、ハイフィンガーのハノンをひたすら数時間やってたら、うん、もしかして、
検証になる可能性
があります。大変なことに。
検証になる可能性があります。
逆に、じゃあ、独立しないと思っていいんですね。
独立しないです。
ハイフィンガー
で。できないです
ね。お
ー。だから、もうちょっと言うと、アマチュアの方々で指の動きがちょっと、なんか、すごいぎこちないよね、みたいな、うんうん。錆びてるみたいな感じで、なんかぎこぎこ動いてるよね、みたいな人たちは、うん。手の中で何が起きてるのかっていうと、まあ今、心筋屈筋って言いましたけども、まあグーパーっていうことを言いましょうかね。グーとパー。操り人形で言うと、うん、まあ糸が入ってて、あの、グーにする方の側を引っ張るとグーになるんですよね。糸をね。で、逆にパーにする側の方の糸を引っ張るとパーになる。
なるほど、なるほど。
で、その両方の、あの、糸を同時に引っ張った場合はどうなるか。そしたらガチって固まるんですよ。
固まりますね。
固まってるけども、強引に押し切ってグーにする方を使うので、ああいう、こう、錆びついたみたいにギコギコした
り。
でも、これが実は局所性実装の症状なんですよ。
症状なんですか？
要するに、あの、両方使っちゃうんですよ。うん、それが問題起きちゃう。
なるほど。
見た感じだと下手になったように見えるやつにね。
うん。
それを、あの、紐解いていって、脱力っていうものは何なのか、指の独立っていうのは何なのかっていうところを徹底的に教えられるっていう。
はぁ。
だから、ピアノの奏法って正解がないって言われるんですけども、病から見ると正解はある。
ある。
実は。
なるほど、ちょっと今出た、大人の方のこう指が動きにくい現象。はいね、これ多分、お聞きの先生方の生徒さんに絶対いると思うんですよ。はい、これは、例えば知内先生だったらどんな風にほぐしていくのかなと、
まあ、一番生徒さんに対しての速攻的なあのすごくこう効果があるものとしては、まず親指の力を抜くこと。
親指の力を抜く。
親指の力を抜いて他の指だけ力を入れるのはすっごく難しいんですよ。
おお。
あと手首もねそれでもう抜けるんですよ。親指の力を抜くと。
抜くと。
僕はね親指があの症状が出てたんですよ。で親指を僕はコントロールすることができなくなった。
なるほど。
そしたらどうしたらいいのかっていうと、僕は逆で手首の力を抜いたんですよ。
はい。
手首の力ってもっと他の筋肉と繋がってるんですけど、そうすると親指の力で抜けるんですよ。
うん。
で、親指はこれ、親指は干渉しなくなるんですよ。力が入んなくなるんで、
ね。なるほど。
で、まあだから皆さんに言うと、親指の力を抜くと、親指ってものがその他の指を干渉してしまう。あとは手首にも干渉してしまうので、うん、なんかもう、なんかこの、ロー人形みたいな感じの、なんかこう、ガチガチな手が手で置いてありますみたいな感じのが避けられる。
なるほど。
硬直は避けられるんですね。親指はすごく、親指の使い方っていうのは、ピアノ演奏では最も大切な。
やはり。
はい。一番重要な点です。
親指が、キーワードだったというか、うん、ここを抜けば。
うん。あの、そしたら他の指抜けます、
ね。抜けると。
抜けます、
ね。
あとは手首も抜けます。手首が動かない人っていうのは親指に力入ってる可能性はほとんどある。
なるほど。
ほとんどの場合がそう。
ということは、親指を、まあ、抜けという言い方でいいんですかね、うん、生徒さんに言うに、
うん。僕の場合、親指がコントロールできなかったらそれは通じないんだけど、一般の人だったらば、まあ、
うん、
まあ今みたいな感じで、親指に力入れてみて、他の指に力入ったよね。あなたはその状態でピアノ弾いてるの。
うん。
で、逆に親指の力抜いてみて、手首も動くでしょ、他の指も動くでしょ、うん、この状態でピアノ弾く。
なるほど。
これが基本。
こうやってほぐしていけば。
そう、これ一番最初の一番分かりやすいほぐし方。
なるほど、うん。
とにかく練習段階で親指に力を入れて、一生懸命正しい音を弾こうとするから、
うん、
正しい音、やっぱ力を抜くとね、このミスタッチってちょっと増えるんですよ、どうしてもね。うん、そういうのを防ぐためにガッとこう力入れる。で、力入れてるところはどこっていうと、親指、そして第一、第二関節でこうやって弾く。
うん。なるほど、
う
ん、
そうそう。
このお話だけでもかなりね、ほぐれたような。
うん、逆にそういうアマチュアの、なんだろうな、真似をしたかったら、そうやってやれば絶対。親指に力入れて、第一第二動かせばもうそれっぽくなる。
なるほど、
うん。あとね、親指をね、中に入れていただく。4かな。
4っていう数字を指で作ると、
ね、5、4、3、2、1ってこう指でやるじゃないですか。その時4って親指が中に入ってる、
は
い。
親指を内側に入れますね。
そう。
はい。
これ力入ってるんですよ。
あ、すでにこれで。
はい。これで力抜くの結構難しいんですけどね。4の指入れると、中に入れたり出したりするって
これなんでなんですかね。
親指だ。親指の筋肉っていうのは。
そういうもんなんですか。
そうそう。親指って基本的になんか物持つために作られてるので、そこの4本にも結構ね、干渉してくるんですよ。こうやってね。
この木をね、掴む時の。
そう
こ
のね、
親指。道具を
掴む。
ああ。うん、
あと、第一第二関節に関しては、はい、第一第二っていうのは、この動かしてる腱、まあ、糸みたいなものですね。っていうのは手首をね、貫通してるんですよ。
手首を貫通している。外
にもっと大きい筋肉使ってるんです。こっちの方から、なんていうのかな、上腕っていうのかな。そっちから、
上腕とか肘。
そうそう。から、この、繋がってるんですよ。それに対して第三関節っていうのは手の中だけで済んでるんです。だから手首を通過してないんですよ。
はあ、なるほど。
だから第一第二は力を入れちゃうと、手首を通過してるから手首も固まっちゃう。針金が入ってるのも手首。
なるほど。
で、第三は手の中だけで処理してるので、
なるほど。
全くこの上腕とのつながりがない。
はあ。
全くでちょっと違うんだけど、まあ、まあ、簡単に言うとそういうことです、
ね。なるほど。
はい。
ということは、指の親間から動かせということでよろしいのでしょうか。
親間、まあ、そうですね。第三関節から。はい。
指先から数えて、1、2、3番目の。
うん、そうですね。うん、ただもちろん、お山を作りましょうって話ではないんですけど
ね。ではないんですね。
やっぱピアノ弾くときっていうのは、まあ、360度って大げさだけど180度ぐらいの範囲で、うんうん、かなりこう鍵を動かす動き、
うん、
ああいう感じでこう動くんですよ
ね。ひねる感じですね。
そうしないと鍵盤にフィットしてないので、ただ動き方は合ってます。第三関節から。
ただ第一関節を、うん、まあ、立てろみたいなお話もあるじゃないですか。しっかりこう粒立てるためにみたいな。これはどうなんでしょう。
第一関節を引っ掛けように使ってダメなんですよ。
引っ掛けように使ってはいけない。
そう。これは使っちゃいけないんですよ。
先ほどのお話にあった。
同じことになっちゃうので。あ、これはね、僕たちが局所性ディストニアに絶対やっちゃいけないって言われたものの、そこの一つなんです。第一、第二が引っ掛けちゃダメっていうのは。うん、それやっちゃいけなくて。うん、ただね、その、さ多分、父さんが言いたいのは、指が潰れてるとかそういう話だと思うんですよ。うんうん、で、その通りで。
まぶし指みたいなね。
そうそうそう。お話が。そう。確かに、その通りで、まあ、どうしてもできない人ってのはやっぱりいるんですけど、手の構造上ね。
うん、
剣の付き方とかそういうのもあるんですけども。まあ、こういうふうに、まあ、こういうふうにって今、何やってるのかで、第一、第二、第三、そして手首っていうのが、まあ、いわゆるこの、半円を描くっていうのかな。
うん、
まあ、僕たちはブリッジって言ったりするんですけど、うん、ブリッジ状になっていると確かに重さに耐えやすいんですよ。
うん、
だから重心をかけた時に、ちゃんとかかりやすい。で、どっかが凹んでるとそこに障害が起きやすいって。例えば、こうなった、第三関節をこうくぼませてやった場合は、そこに障害が起きやすい。衝撃がいっちゃうんだよね。
うん。
うん。っていうふうに、よく言う、ね。
じゃあ、やっぱり一番いい形っていうのは、
うん。
こう自然にこう、まあ、手首が。
そう、幽霊みたいになってる
とっているというか。
そうそう。そうですね。まあ、これもね、ちょっと話すと長い
かな。長いでしょうね。
視点っていうか、例えば皆さんが重たいもの持って、体が遠ざけて持つと重たい。近づけると軽くなる。
あ、
それと同じなんですけど。
確かにバケツに入った水を。
例えば50キロのものを手から遠ざけてくれたら、もう辛いけども、まあ手前、体の中心だったら、まあなんとかなるかな。
体につければ。
っていうのと一緒で、重心をかけた時に、まあ視点っていうのは第三関節あたりなんですけど、そこに近ければ近いほど、まあ重心でかけても結構平気なんです。それか遠くなる、要するに指を寝せる。
うん、
で、引けば引くほど指で耐えにくくなるんですよ、
うん。
重さをかけにくいんです。
なるほど。
で、そういう、こともあります、ね。
はぁ。となると、ちょっとまとめると、例えば お子様に、お子様にいい手の形、あるいは指を教えるときは、はい、何を伝えればいいんでしょうね。
まだね、成長してる最中なんで、そこまでシビアに考えなくてもいいと思います、ね。
シビアじゃなくていいと。
いいと思いますね、
ただ、避けなければいけないのは、こう、うん、引っかくような、指先を、うん、の使い方。
そうさせちゃうようなアドバイスをしないこと。
しないこと。
大人と比べてもっと音出してとかね。無理なんですよ、音で。小さいから。だから無理して音を出させようと思うと、やっぱり無理な動きをするので。
確かに。
とにかく、小さい時は本当ピアニッシモかピアノぐらい全然いい。
ピアノかピアニッシモで OK。
そうそう、全然、そっちの方がいいぐらい。あとは言うならば、どうやってニュアンスをつけるのかっていうと、短い音、さっき言ったスタッカートとか。っていうのはアクセントになるので、アクセントをつけたりとか、そういうことで、
うん、
味付けっていうのかな、ニュアンスをつけていったらいいと思います。全体の音量を上げるっていうのは、まず、この、うん、バイオリンとかと違って、ピアノは大人が使う楽器なので、
うん、
大人の男性ですら、男性で巨大な人ですら結構苦労する楽器なので、そこでフォルテなんて求めるのは結構危ないと思います。
危ない
と。危ないと思います。
なるほど、
うん。フォルテは気をつけなきゃいけない。
なんかとかくコンクールとかでは、うん、こう大きな音を出した者勝ちみたいなお話もありますけど。
あれもね、やめた方がいいですね。
これも話は長くなりそうですけど。
はい、フォルテっていうものは、人と比較するものではなくて、その人が出せる範囲内のもの。うん、
なるほど。
フォルテの動きをした時に出た音がフォルテですね。だから、最初にデシベルがあって、それに近づけるのやめた方がいいです、ね。
うん。
まあ、そのフォルテの出し方っていうのは、このさっきの4つのテクニックの、3番目、4番目に指すんですけど、この動きをやって出た音、それが彼らのフォルテ。
うん。
それ以上出させようと思ったらダメ。
なるほど。
まあ、そういう感じで逆にこういう本で使うんですけど、
ね、なるほど、ね。
彼が無理してフォルテ出してないかとか。
うん。
うん、そういうのを見極め
るか。ここを我々が見るべきと。
そうそう、そこをチェックすると、そういう障害は、少なくなりやすいかな。
うん。